美子の歌姫日記。皆様ご機嫌いかがでしょうか。由美ちゃんこと歌手の藤井由美子です。
元気いっぱい翔ちゃんこと高見翔です。
元気元気デコボココンビのいつの間にかデコちゃんの翔ちゃん、いつの間にか可愛いポコちゃんの藤井由美子が今週もやってまいりました。
今週も張り切ってきますんでね、最後までお付き合いください。
藤井由美子の歌姫日記、今回で第192回の放送となります。翔ちゃん、
はいよ、
今年も早いものでもう師走、12月に入りましたよ、
ね、そうだね、うん、由美ちゃん今年我々は、
はい、
やり残してることはないだろうかな。
もうね、やり残してることは、うん、あとはクリスマス忘年会だけで、うんうんうん、もうこれで概ね良好ではないかと思います。達成していると思います。
そうか、
はい、まずはあの翔ちゃん、うん、3周年のコンサート
を
開催しましたよね。
そうですね。
そして新曲が出ましたもん。
そうか、ねうん、妻に捧げる歌、
はい、
セピア色の恋、
はい、それもあの新曲は急にもう事務所でね、あのお仕事で歩いてる時に車の中で翔ちゃんが遠藤先生のアルバムを流してたんですよね、うんうんうん、これ聞いてたらあれこの歌いい歌だねって、翔ちゃんがその妻に捧げる歌、ミノル先生がお歌いになってる歌にときめいたんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
それから急にトントントントンと進んでいったんですよ ね、
セカンドシングルが出来上がったね。
出来上がっちゃいましたね。そして、
うん、北海道キャンペーンだったよね。
そう、できたばかりのほやほやの新曲を持って、
そして藤井由美子、
そう1週間で40件藤井由美子もねマネージャー役で着物で訪問しましたよ、
うん、
高見翔が新曲ができましたので皆様聞いてくださいということで着物でドアを開けて、はい、チラシをお配りしました、う
ん、いつもこの番組にね、はい、メールを送ってくるちいちゃんとね、
うん、
ちいちゃんのお母さん、
はい、めぐみさんにもね会うことができましたね。そう、そしてトウモロコシを茹でて食べるばかりにしてね、お店にね駆けつけてくださった近藤貞子さん、神優別の方、もう貞子ちゃんのお友達家族ぐるみでお店いっぱいにお越しくださっていました。
一人しかいないっていうお店よね。
そう、
あの入ったら60人もいて、
そう、ルベシベ、ルベシベ町のフレンドさんでした
ね、
到着すると、私たちが到着するとママが
っ
さっき2人いたんだけど1人歌い終わったら帰っちゃったから今1人しかいないよって言ってたら、なんとドア開けたらうわ 5,60 人コンサート会場になってましたよね、
う
ん、
そうだ ね、
ありがたかった。もうこんな思い出がたくさんありますね今年もね。
そうそうそう
して先日の発表会とね、うん、もう本当盛りだくさんの2016年でございました、
はい、
そうそう、翔ちゃん、ね、お便りの紹介をしましょうか。
来てますよ、はい、ちいちゃんから、
はい
ね、なんかあの平熱がね、
はい、
35度で貧血を起こしたんだって。
私たちのブログにコメント書いてありました。
あった
カラオケ喫茶の先生から、
うん
ね、
やっぱり水いっぱい飲んだ方がいいね、
う
ん、
そうでございますねちいちゃん。
それとね嬉しい話、
はい、
11月18日ねカラオケの喫茶ね、
はい、
行ったらセピア色の声を、
はい、
ダムで私よりも先に歌ってたお客さんがいた。22日のね、
うん、
配信予定だったんだけどね18日入った、
ね
ね、宣伝部長やってくれたちいちゃん、
ってくださってるんですよね、
札幌で。
本当ちいちゃん、ね、
ありがとうございま す。
それではしょうちゃん曲に参りましょうか。
そうですね、
はい、
作詞作曲遠藤実る、高見翔が歌います、妻に捧げる歌。
だけのこの胸に喜び運ぶ君だった、リンゴの箱で作ったね二人で夢を見る た赤い靴、ギターで買った赤い靴、妻に捧げるこの歌は空より高い愛の歌。先に死ぬなんて言わずに遅れ、空をみんなキラキラ光るあの星も長生きしなよと微笑むよ、エプロン脱いでそばに来て、未来をもっと語ろうね、妻に捧げるこの歌は空よ歌、妻に捧げるこの歌は空より高い愛の歌。
高見翔さんの妻に捧げる歌、聞いていただきました。翔ちゃんの楽曲4曲、母の足跡、旅情歌、 そして今かかりましたね、妻に捧げる歌、
はい、
セピア色の恋、通信カラオケ全部に入りましたね。
入りましたね。
ぜひとも皆さん
歌っていただきたいですね。
歌ってください。歌姫に皆様にはどんな1週間だったでしょうか。
27日、
はい、
27日はね、新田祭りだったですね、
はい、介護審査員を老人ホーム新田さんでね、
そうですね、
はい、
カラオケ大会の審査員をやらせていただきました。ゆみちゃんもね、はい、歌っていただいて、
はい、翔ちゃんも歌いました。
そうですね、
お母さん喜んでましたね。
お母ちゃんに、ね、
幸せそうでした ね、
そうですね、本当、皆さんね、
はい、
たくさん集まっていただいて、近所の方も
そうでした、
よかったですね。
よかったですね、
ありがとうございました。
はい、そして2日金曜日、藤井由美子埼玉県嵐山に登場しました。毎月第1金曜日に平成郎さんで恒例の藤井由美子ショーでした。
そうですね、
今回も皆さんに応援していただいて一緒に盛り上がりました。この平成郎さんでは新年会を、ね、企画してくださってましてね、
はいはい、
早速この私の歌を聴いてくださった方も会場で申し込みをしてくださっておりました。
そうですね、
はい、こちらからも、ね、はい、バスが出ますので、来年の1月6日皆さんも一緒に行きましょう ね、
はい、
今週も多くの皆様に高見翔、藤井由美子お世話になりました。それでは次の曲
参りましょう。
はい、
作詞作曲滝野英二、藤井由美子さんの鬼怒川情話。
Thank you.
藤井由美子の鬼怒川情話を聞いていただきました。久々にね、翔ちゃん鬼怒川情話もいいですね。
いいですね、
はい、この曲は通信カラオケで採点をつけて歌いますと、結構高得点が出やすいというのを皆さんご存知でしょうかね。
一応90、ね、
まあいいから運転、ね、うん、はい、そう、あの栃木節も高得点出やすいですからね、ぜひ皆さん点数つけてチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、ここで今後の予定をお知らせいたします、はい、10日土曜日です、はい、宇都宮市茂原の健康センターにおきまして、
はいはい、
通称茂原のみやちゃんのご紹介でね、
みやちゃんのね、
はい、私たち2人の歌謡ショー、ありがたいですよ ね、
そうですね、
約2時間
2時間
あげるから好きにやっていいよということでいただきました。そうですね、温泉に入るご料金をいただ、ね、持ってきていただけると、ね、はい、歌まで聞いて温泉も入れますのでね、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいと思います。
今月18日ですね、恒例の高見翔藤井由美子のクリスマス忘年会、 宇都宮市のベルビー宇都宮で開催します。6時からですよ、夕方ね、
はい、
中身はねのど自慢
と余興とか
グループの隠し芸とか踊り、
ねそうね
ね
う
ん、でクリスマスのプレゼントの交換会とか
ね
お面をつけて、
はい、仮装しちゃうんですか。
仮装して
うわ、
ね
うん、
仮装すれば、
うん、誰だかわからないって、ねうん、そんなこともやるんですね。
恥ずかしかねえな
って、はい、
皆さんね聞いていただいてる皆さんも参加できますんでね、
はい、そうですよね、
はい、なんかぜひ参加してください。
はい、私たちのね、歌謡ショーがね、はい、後半にございます ね。ぜひ皆さん参加していただきたいと思います。この行事は私たちのホームページでもご案内しておりますので、こちらの方もどうぞ覗いてみてください。そして新年1月の6日金曜日、藤井由美子新年会は毎月お世話になっています埼玉県嵐山渓谷温泉平成楼で日帰り温泉ツアーで開催いたします。送迎バスもあります、参加費は、バスの乗っていく方7500円で
迎えに来てくれるんだね。
そうなんです。温泉入ったり歌謡ショーをね、うん、楽しんでいただいたり、皆さんが歌えるコーナーもあるんですよね。
そ
して美味しいお料理がつきますよ
ねすごい料理だっつったよ、
ねね、皆さんぜひこちらの方もご参加いただきたいと思います。
高見翔藤井由美子の出演依頼などをお待ちしています。地元のイベントキャンペーン忘年会新年会などご連絡をお待ちしています。
この番組へのお便りもお待ちしております。それでは宛先を申し上げます。おはがきの方、郵便番号 320-8601 栃木放送、ファックスの方 028-643-3311、 E メールのアドレスは歌姫 @crt-radio.co.jp、いずれも藤井由美子の歌姫日記宛てと書いてお送りいただきたいと思います。高見翔藤井由美子のお仕事のご用命先、高見翔藤井由美子のクリスマス忘年会日帰り温泉ツアーのお問い合わせ先を翔ちゃんからお願いいたします。
はい、電話ファックス番号申し上げます。 028-658-8933 028-658-8933、CCR 音楽事務所まで皆さんお気軽にお電話ください。
今週もデコボココンビの番組を最後まで聞いていただきました。皆さんありがとうございます。藤井由美子の栃木節をお聞きいただきながらのお別れとなります。
皆さんね、水分しっかりとって、風邪が流行ってますんでね、気をつけてお過ごしください。
そうですね、お相手は
高見翔と
藤井由美子でした。それではまた来週土曜日もお元気でお会いいたしましょう。
ごきげんよう。
春はいつ来る、いつめる、息子他者か変わりはないか、いちゃいないか、流行り風、お天道様に手を合わす。母ちゃんのことは心配するな、ここは下野栃木。都会暮らしに慣れたというが、さぞやつらかろう寂しい